教えてください。発売前のお話。それでは後半のコーナーでは3月12日に発売が迫りました遥かなる時の中で6についてスタンダマイケルさんに伺っていきたいと思います。それでは改めましてですね、まずはこの遥か6のあらすじをスタンダさんからご紹介していただきたいと思います。
はい、舞台は和と洋、レトロとモダンが共存する華やかな大正時代の異世界。黒竜の巫女に選ばれた主人公は怨霊と呼ばれる異形の存在がはびこる世界に召喚されます。特殊な力を持ち忌み嫌われる鬼の一族と帝国軍の抗争に巻き込まれながらも、破滅を予言された帝都東京を救うべく立ち上がる主人公の姿をドラマティックに描きます。はい、って感じです。
非常に情報量の多い、はい、
そうですね、ギュッと詰まってる感じ。
そうなんですよね、うん、まず舞台が大正時代ということと、うん、主人公が今回黒竜の巫女ということで、うん、まあ、この話はねちょっと後ほど詳しくしていきたいと思うんですけれども、今までのシリーズと同じく怨霊と呼ばれる異形の存在と、まあ、戦いながらの、まあ、恋愛ストーリーとなるんですけれども、今回特徴的なの鬼の一族と帝国軍が構想していること
で、うん、もう最初から鬼がいるって言っちゃってるのはね、
うん、そうなんですよね、うん、まあ、ちょっとどこか初代のハルカとハルカ2あたりを彷彿とさせるようなね、うん、こう限定回帰になる作品ですということなんですけれども、スタンダマイケルさんが演じるのは萩尾九段という星の一族の青年、はい、彼は帝国軍の相談役であり竜神の巫女の召喚儀式を行った人物ということで、巫女を守る使命を何より大事にする心優しい人物。ただ長年書物と向き合って暮らしていたためか、世の常識とずれた古風で天然な言い回しが多いというキャラクターなんですけれども、
別に将棋を打つわけではない
ではない、
はい、
19歳なんですよね、
はい、19歳、
ね、はい、という優しい少年ということなんですけれども、うん、天然っていうのがねちょっとこう大きく、うん、特徴的な部分かと思うんですけれども、
そうですか
イベントの時も、はい、天然なキャラクターですって言われて、どこが天然だったんだろうって、うん、
いやいや天然だって言われたんだけど、はい、いやいやテキストを見るとね自分の台本見て、はいはい、どこなんだろうってずっと悩みながらやったんだけど、でもそれで OK ですって言われたから OK なんだって
それが良かったら、多分天然の人って自分が天然だって自覚がないってよく、う
ん、天然ってよく
言われます
よね。じゃあ それ言われてね、はい、ちょっと考えるようになって、そもそも天然って何だろうって
なります。はい、ちょうどいいメールが来ております。ラジオネーム、はい、音量さん、はい、浄化されちゃう、はい、マイケルさんから見て、うん、天然だなと思う人物で出来事は何ですか、うん、ということなんですけれども、
いや天然っていわゆる天然ボケの略だよね。
そうだと思います。
で、はい、ボケって何だったかって思うと、おそらく関西のボケツッコミの違うのかな、それがもう間違い
またそれも違うのかなって。お笑いのボケであって、うん、天然ボケとはまた違うのかなって思うんですけど、いや
でも多分確か天然ボケって言葉が出始めた頃って、うん、わざとのボケなのか、天然のボケなのかの違いで天然ってつき始めた記憶があるのよね。
ルーツはそこってことですね。
その時の記憶をずっと引きずってるから俺が天然の定義が間違ってるのかなって思い始めたんだけど、
ツッコミが必要なのが天然ですかね、うん
うん、いやだからね平たく言うとわからないってことなんだけど
私もですね、うん、申し訳ないんですけど、私もちょっと天然だねって言われるんですよ、うん、いや私絶対否定してるんですけど、うん、じゃあ計算してるのとか言われるんですよ。計算はしてないよ。
あ、やっぱでも計算してるかしてないかの違いなんだ。
違いですかね。
2人が話し合ってもちょっと
ダメですね、ごめんなさいラジオネーム音量さんごめんなさい、ちょっと無理でした、はい、ごめんなさい
すいません
ちょっと堂々巡りなのでここまでにします、うん、はい、そんな天然な萩尾九段、なんと二人称が主、はい、
主
一人称はそうすると
我です、はい、
やっぱそうなのかっていう感じなんですけれども、うん、そこがまた一つ特徴的ですよね、
うん、いや我っていうキャラって大体悪者が多いなってイメージが我はみたいな
確かに確かにその声で言われるとそんな気がしますね、うんうん、はい、でも可愛らしいキャラクターということで、うん、ラジオネーム愛花さんからいただきました。はるか6発売とても楽しみにしています。私が一番気になっているキャラクターは萩尾九段さんです。2つ目のあの可愛いサンプルボイスが公開されてから九段さんが大好きになりました。繰り返し再生しています。
可愛いんだね。
サンプルボイスの2つ目が可愛かったっていうメールすごくたくさんあるんですけれども、
自分の中で可愛いのランクはもっとこう 上の引き出しも持ってるので、
お
あれ、ああ、あれが可愛いに入るんだって
なんか意外だったんですね。
意外だったんですよ。むしろ可愛くならないように頑張ってた気がするんだけど。
あ、そうなんですね、うん、じゃ気をつけていらっしゃったということで、あ、続いてこのメールご紹介しましょう、うん、ラジオネーム、はい、コープさん、今回マイケルさんがゲストということで勇気を出してメールしました、うん、ありがとうございます、はい、マイケルさんに質問なんですが、クドンさんを演じるにあたって意識していること、気をつけていることはありますか。
あ、だから今の話の延長になるよね、うん、
はい、可愛くなりすぎない、ま、
最初にクドンをいただいた時に、はい、なんかやっぱアーネストとすごく被らないようにしなきゃっていうのももちろんあったし、はい、まあ、あとキャラクターの絵を見た時に僕はとってもなんかしなやかで、
うん、
大人っぽいなって繊細なイメージを持って収録に、はい、
髪が長くてサラサラしてそうな、
そうなんですよ、
綺麗な色の髪の毛ですよね。
行ったら、まあ、テキストもよく見ると、うん、おや違うかもっていう印象もあったし、はい、ディレクションの指示もなんかそこはもっとキャッキャしていいみたいな指示が
可愛いじゃないですかキャッキャしていい
あ、でも僕は、はい、可愛くやるんだなっていう認識っていうよりも、はい、もっと、あ、素直に、
あ、素直、
喜んでいいんだなとか思ったわけですよ、うん、
純粋な
感じもあり
ますね、うん、
純粋なので逆にそう、 そういう意味では、あ、可愛くなっちゃダメだろうなって思ってやったんだけど、
もう結果っていうのは、まあ、うん、後からついてきた結果が、うん、まあ、可愛いっていう評価だったっていう。
もうどうすりゃいいんだよ
じゃあいいです、そのまま多分何も考えずに、うん、多分考えるときっとあざとくなっちゃうかもしれないので、
うん、そうだよね、きっとね、
そのまま生きていただいて今後もよろしいんじゃないかと、
う
ん、
はい、わかりました、
私なんかが言って
やってみます
普段は帝国軍の相談役ということで、うん、この帝国軍にはですね、うん、他にも精鋭分隊隊長の有馬はじめや、うん、副隊長の片桐周平というキャラクターも出てきて、彼らももちろん攻略キャラクターです、うん、ということなんですけれども、うん、イベントでこの有馬と、うん、あと村雨小説家兼情報屋のと、うんうん、はい、あの安本さんの演じていらっしゃる村雨と絡む場面がイベントで見られましたけれども、うん、この有馬や帝国軍、同じ帝国軍の有馬や片桐や、うん、あとはまあ村雨ですとか、印象いかがですか。
そうね、有馬に関してはなんか実直で、うん、あ、一緒にいて信用できる人だなっていう印象、
軍人って感じですね、うん、
かな。周平に関しては、まあ、ちょっと細かいことは言えないんだけどうーん、それに比べるとちょっと大丈夫かなっていう印象がただ絵の印象とだいぶ違くって、僕が感じた、
そうなんですね、
なんかもうすごく僕が絵の中で見た時に一番綺麗だなって思ったのが周平だったので、うん、あー、もうすごいなんていうのかな、僕の中でキラキラした王子 様、うん、なんだろうなって思ったんだけど、うんって感じ
私もサンプルボイスなんか聞かせていただくと、うん、はい、ちょっと含みありそうだなみたいな感じも、含み
というか
ありますけど、
シベリア好きなのかなみ
たいなシベリア好きなのそこですか。
そうなのよ、だって、うん、多分甘いものだからさ、甘いものだよね、うん、シベリアって、
シベリアを
普段は OK だけど、ね、周辺も OK なんだって、うん、おやおやこやつと思ったね。
あ、確かに軍人らしからぬみたいな、うん、ところがあるっていうことですね、うんうん、ちなみに村雨さんはいかがですか。
村雨ですか、
はい、
うーん、食えないやつなんだけどなぜか肌が合うみたいな不思議な関係だよね。親友に多いタイプだと思う、
友達にしたい、喧
嘩しちゃうみたいなさなぜか仲良くなる人ってそうじゃない、
あ、うん、遠慮なくものが言える
かもね。あ、そうだね、うんうん、
なるほど、うん、このメールいただきました、はい、ラジオネーム天屈さん、舞子様こんばんは、はるか祭りで初めて実際にクダンちゃんを聞き、その可愛さとズレっぷりがドストライクで大好きになりました。いろいろ突っ込みどころありますが、うん、最初の攻略はクダンちゃんを狙っていきたいと思います有馬隊長もどこか突き抜けているので突っ込み不在感がありますが、収録中はいかがだったのでしょうか。本編で友部くんとの掛け合いもあるならさらに嬉しいです、というメールいただきました。友部くんは精鋭分隊の隊員の、ね、一隊員の子なんですけれども、
そうね、
明るい
そうね、気になってるキャラでは
あります
かもね。ただやっぱ言えないかな、ちょっと
やってくださいということですね。まあ、帝国軍の相談役としてどのぐらい帝国軍の皆さんと絡むのかはぜひゲーム本編で楽しんでいただければというところです
ね。面白いと思いますよ、
はい、そしてキャラクター、はい、他のキャラクターとよく絡むといえば、うん、今までのですね1から5の主人公は白竜の巫女、白い竜の巫女だったんですけれども、うん、今回のはるか6の主人公高塚あずさは、うん、黒竜の巫女、破壊を司る黒い竜の巫女の方だということで、うん、今回歴代の主人公にあたる白竜の巫女、駒野千代がサブキャラクターとして登場するということでですね、この駒野千代が九段と幼馴染ということでですね、うん、気になるなという方もいらっしゃいますね。ラジオネームひいらぎさんからいただきました。赤社のひいらぎさんじゃないですね、ひらがなですね、うんうん、白竜の巫女である千代と九段は幼馴染らしいですが、どんな関係なのか気になります。演じた時九段から見た千代はどんな感じでしたかという、この白竜の巫女の千代ちゃんどんな感じですか。
いや、九段から見たらサブキャラクターっていう感じをしないので、
はい、
もうメインメインかなと。
うん、どんな関係、仲のいい幼馴染。
いや、もうほぼ兄弟みたいな感じですかね、
う
ん
う
ん、
そう、うん、家族みたいな感じですね。
家族みたいな感じ、うんうんうん、お姉ちゃん、
お姉ちゃん、
うん、自分にもお姉ちゃんいたんだけど。
あ、そうなんですね。
そんな感じ、怒られちゃう感じちゃんとしなさい
って、しっかりしてるんですね。
そうそうそうそう、うん、
一方で主人公のあずさの印象っていうのはいかがですか。
あずさはね、僕は可愛らしいと思ったんだよね、うんうん、なんか芯があるんですよ。
そうですね、凛としたイメージありますね。
力強くて芯があって、どっちかというと周りに影響されずに自分の意思で突き進んでいくタイプなんだけど、うん、それが僕には可愛く見えたんだ
よね。守ってあげたいみたいな、
守ってあげたいって、まあ、九段の立場からはそうは思わないんだけど、うんうん、
客観的に見て
どうだろうかな、そういうこともあるかでも僕個人としては、あ、もうそんな突っ走って、そんな自分が全部やんなきゃってなって、もう可愛いなお前みたいな。
でもなんかはるかの主人公っぽいなっていう感じしますね、うん、その話を聞くと。
あ、なるほどね、
うん、私は黒竜の巫女ですけれども、ね、今までとは違った展開がね、うん、黒竜の巫女主人公によって見られるかなっていうところでとても楽しみにしております、うん、はい、さらにですね、エンディングでは一部ダミーヘッドマイクのパートがあるということで、これが、はい、なんとネオロマンスさんでは初めてということなんですけれども、ゲーム中のダミーヘッドマイク。
なるほど、
はい、いかがですか、
うん、いや、試行錯誤、もう僕も初めてだったんで試行錯誤しましたね、はいはい、こういう距離がいいのかとか、うん、こういう音圧で喋った方がいいのかなとか、う
ん、じゃあすごくリアルなエンディングが待っているので、ぜひそこまで皆さん頑張ってプレイしてくださいと、はい、いうことですね、はい、遥かなる時の中で6は間もなく3月12日にプレイステーションビータ、そしてプレイステーションポータブルの両方で発売されます。ダウンロード版もね、同時に出ますよということで、同時発売トレジャーボックスにはゲームソフト本体のほか、フォトライブラリ、サウンドトラック、ドラマ CD、ファスナーチャーム、そして水野東子先生による原画資料集がついてきます。水野東子先生といえば、講談社さん発行のアリア、3月28日発売の5月号より遥かなる時の中で6の連載開始が決定いたしました。おめでとうございます。本当に漫画でも遥か6が楽しめるということで、さらにですね、遥かなる時の中で6黒きカレイドスコープ CD がですね、その1その2 3月25日に2枚同時発売されます。こちらの CD にはミニドラマ、モノローグと歌が2曲ずつということで、新作のキャラクターソングが入るそうで、なんと九段が
入るね、
はい、入るということ で、
はい、いや、もう当然歌いましたよ、はい、
もう収録済みということで、はい、九段さん、まあ、おそらくロックじゃないだろうなと思いますけど、はい、どんな曲でした
、まあ、曲調はね、聞いてのお楽しみなんだけど、はいはい、やっぱりキャラクターソングなので、うん、キャラクターをどうやって生かすのか、どうやってキャラクターの世界観を広げるのかっていうのはすごく頑張って、うん、いろいろ頑張って表現したつもりです、
はいはい、その1の方は小悪の森のメンバーがメインということで、まあ、鬼たちがメインということですね。曲はルードとトラが収録されるということで、はい、その2の方が帝国軍メインで、曲は周平さんとそして九段さんの曲が 収録されるということですので、ぜひ
同じ日に発売される。
そうです、3月25日に2枚同時発売とのことですので、はい、こちらでも楽しんでいただいてということで、ゲーム以外の展開も非常に活発です。もう15周年始まったなという感じがいたしますので、ぜひ合わせてチェックしていただければと思っております。では最後にですね、もうあっという間にお時間なんですけれども、はい、設楽さんからリスナーの皆様に一言お願いできますでしょうか。
はい、痛快乙女ゲーム通信聞いていただいてありがとうございます。僕は1年ぶりの登場なんですけれども、いっぱいね、あんまり皆さんに直接声を届けることが、なかなかないので、これを機会に興味はるかに興味を持っていただくのとともに、なんか僕のねどんな人なのかなっていうのが少しでも伝わったなら ありがたい、いいなと思います。ありがとうございました。
はい、はい、こちらこそ、はい、ぜひまた遊びに来ていただく機会があればなと思っております、はい、15周年のはるか楽しみにしております、はい、本日ゲストに来ていただきましたのは、はい、遥かなる時の中で6萩尾九段役の設楽マイケルさんでした。ありがとうございました。